ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまち、始まりました。この番組は市民活動団体さんを毎回お招きし、市民活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。この番組は市民活動センタープラッツとラジオでまちづくり実行委員会の共同でお送りします。本日の担当はつくしです。それでは今日のゲストをご紹介します。府中子ども劇場さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、私は府中子ども劇場の代表しております三上恵子です。府中の中ではもみじが丘というところに住んでいます。今ハマっているのはパントマイムをやることです。
はい、府中子ども劇場の中村です。高知で生まれ、福岡で子育てをし、府中に越してきて20年になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速お話をお伺いしていきましょう。子ども劇場って、舞台をみんなで見たりする、全国的にもかなり有名な団体さんですよね。
あ、それなんです。府中では1980年にできたんですけれども、当時の会員っていうのは900人以上いて、とても活発でした。まあ、最近では、会員がとても少なくなってしまって、今25人ぐらいで活動してます。
実は私も小学校の頃、府中ではないんですが子ども劇場入ってました。
私も最初の子ども劇場の出会いは福岡だったんですが、子どもが通っていた保育園に子ども劇場の会員がたくさんいました。そこで子どもたちが子ども劇場のお芝居見た次の日は、保育園でその劇を真似をした劇ごっこがあって、保育のまた中身が盛り上がるという、そんな体験をたくさんしてきています。でも、こちら東京に引っ越してみると、身近にたくさんお芝居が見えたり、まあもちろん時代的にスマホとかゲームの普及もあって、むしろ生の舞台を見る機会っていうのは減ってるような気がしています。
そうなんですね。私の記憶でもよく小学校のクラスで子ども劇場さんの舞台を話題にしていたので、なんだか意外だなと思っております。で、そんな府中子ども劇場さんですが、活動内容としては現在も生の舞台を見る活動がメインなんでしょうか？
はい、舞台を見る機会っていうのはもちろん今でも作ってますし、会員でお芝居を見たりとか、コンサートを聞いたりっていうことで、活動してます。それと一般の方も参加できる府中ふれあい子ども祭りというのを企画したりしています。まあ、それだけじゃなくって、地域 のたくさんお祭りあるんですけれども、各種のお祭りに参加して見て終わりっていうだけじゃなくって、自分たちの表現活動っていうのもとっても大切にしてます。例えばなんですけどね、南京玉すだれは十数年前にプロの方に教わって、で、地域の皆さんに披露したりっていうことをしてます。
すごいですね。
これまでにもウクレレを習ったりジャグリングを習ったりしているんですが、特に南京玉すだれは私たち府中子ども劇場のもう名物出し物となっていまして、市内では結構知られていると思っています。
へえ、意外でした。なんかいろんな活動されてらっしゃるんですね。ちなみにお二人が府中子ども劇場に参加されたきっかけは何だったんでしょうか？
はい、私は、子供が小さい頃に、クリスマスプレゼントをしようと思って、で本物のお芝居を見せてあげようかなと思ったんですね。そして、劇場に行ってチケットを買おうとしたら、ここは会員制なんですって言われて、ああそうなんだとそのまま入会したんです。まあ、それが、子供劇場だったんですけれども、当初私子供劇場っていう存在知らなくって、でもまあそれからずっと今まで30年くらい活動してます。
はい、私はもともと私がお芝居好きだったので、子供ができた後も、まあ、子供と一緒にお芝居を見たいなと思ってたんですが、本当に同じ保育園の仲間が子供劇場の会員で声をかけてくれたのがきっかけです。で、府中に引っ越してきた時も子供劇場に入ろうと思って、市内の文化センターでチラシを探し、お電話をかけて入ってからになります。
お二人とも結構長期間にわたって活動されてるんですね。他にもそういう方って多いんですか？
もう今の子ども劇場の会員は子どもがもうすでに成人している会員が多く、子ども自身はなかなか劇場の会員活動に参加すること少ないんですけど、親が自分たちのなんか仲間が楽しくて、活動が楽しくてずっと続けているような感じです。
なるほど。親御さんがついついずっと活動を続けちゃうって言ったら変ですけれどね、そういった子ども劇場さんの活動の魅力は一体どこにあるんでしょうか？
そうですね、大人だけじゃなくて子どももそうなんですけども、自分がやりたいことが実現できる場所という感じですね。例えばなんですけど、人形劇を見た子どもたちが人形を作りたいっていうので提案があったんです。じゃあ作ろうかということで、人形を作って、じゃあ作ったなら動かしてみたいよねということで、ワークショップを、プロの方に習って、で、劇場の子がじゃあ僕台本書くわっていうことで台本を書きました。そうしたらやっぱりみんなに見せたいよねっていうことで、新年会で披露するなんていうことがありました。
人数が少ない分、誰か一人がこういうことやりたいと言ったら、他のメンバーが結構面白がってくれて、やろうやろうというふうになって実現することがあります。紙芝居で読み聞かせしたいといった仲間がいたので、じゃあ府中のイベントに持っていこうということになり、先日府中市内のお祭りで、たくさんの子供の前に紙芝居の読み聞かせをしてくれました。本人は夢が叶ったと大変喜んでました。
素敵ですね。引き続き府中子ども劇場の三上さん、中村さんにお話を伺います。後半では今度開催されるふれあい子ども祭りへの思いですとか、イベント内容を伺っていきたいんですが、ふれあい子ども祭り、どんなお祭りなんでしょうか？
はい、3月8日日曜日ですが、ルミエール府中で府中ふれあい子ども祭りというのイベントを開催いたします。このコンセプトは子ども劇場と同じで、本物の舞台芸術と出会うことということに重きを置いて準備しています。今年で7回目なんですけれども、府中市からも助成をもらって毎年開催しています。文化芸術、生の舞台っていうのはなかなか大切にされる方が少ないなと思うんですけれども、このふれあい子ども祭りを毎年続けるということで、理解を広めていければいいなというふうに思っています。
ちょっとそもそもな質問で恐縮なんですが、ふれあい子ども祭りって子ども劇場さんの主催だったんですか？
子ども劇場がふれあい子ども祭りをやろうといった、言い出しっぺではあるんですが、私たち少人数でとてもできませんので、府中市内のいろんな団体に声をかけて、一緒に取り組みませんかといったことで参加を募りました。そこで一緒に賛同してくれた方と実行委員会を作って今運営しています。
そうなんですね。ちなみに先ほどチラシをいただいたんですが、私これ見たことありました。毎年保育園でもらってたんですが、他にもチラシを見たことがある方結構いらっしゃると思いますね。
ありがとうございます。当日は舞台もあるんですけど、参加する市民団体が集まって、子どもが無料で遊べるような工作コーナー、あと体験コーナーもたくさん予定しています。毎年人気なのは葉っぱプリントとか、けん玉検定とか、あとクラフト帽子なんかも毎年毎年親子たくさん集まってくれています。
子ども祭りと名前がついてるだけあって、とっても楽しそうですね。
ただ子ども祭り、プロの芸術家を呼んでいるので、やっぱり出演料を含めて無料で開催することが難しいこともあります。中にはいろんな事情で来れない家庭もありますので、ぜひそういった子どもにも生の舞台を見ていただきたいと思い、アウトリーチという活動にも取り組んでいます。
アウトリーチ、ちょっと聞き慣れない言葉だったんですが、一体どういった活動なんでしょうか？
はい、当日出演する芸術家を中心に、こちらから幼稚園、保育園、あと小学校の学童クラブなんかに出向いて、生の舞台を、披露しています。府中市内だけでも毎年10カ所ぐらいは開催して、皆さんに喜んでもらってます。
へー、という とほぼ毎月どこかでお芝居やコンサートをやってるんですね。
そうですね、まあ、実際に数年後になってから幼稚園の保護者の方から子供が毎年マジックがすごかったよとかピアノがうまかったんだよねって報告してくれたりするんですけれども、あ、これはふれあい子供祭りだったんですねなんていうふうに言われたりします。まあ、アートリーチ活動によって子ども劇場の規模が小さいんですけれども、私たち会員もお芝居を見たな、活動してるなっていうふうな気持ちになれるんですね。
なるほど。こういった府中ふれあい子ども祭りやアウトリーチの活動などお話を聞いて、府中子ども劇場に興味を持った方もいらっしゃると思うんですが、そういった方はふれあい子ども祭りへまず参加すればいいでしょうか。
そうですね、ぜひぜひ来てほしいと思います。もちろん子ども劇場の会員になって一緒に活動してほしいというのは希望なんですけど、まずは生の舞台芸術どんなものかをぜひ一度体験してもらいたいと思ってます。同じ空間で同じ舞台を見てみんなで笑ってみんなで大騒ぎして、そういった空間を私たち本当に大好きですし、そういう体験をもっともっと多くの人と一緒に感じていきたいと思ってます。まず来て体験してください。
詳細は広報府中やチラシをご確認いただければと思います。ちなみにチラシはどこに置いていらっしゃるんでしたっけ。
はい、プラッツや文化センター、あと図書館、ルミエール美術館、いろんなところにありますので、ぜひ手に取ってください。
ぜひ皆さんチラシをお手に取ってみてくださいね。今日は府中子ども劇場の三上さん、中村さんにお越しいただきお話を伺いました。私の子どもの頃のイメージとは少し違ったんですが、形を変えながらもできる範囲で本物の芸術に触れられる、形を変えたからこその素敵な団体さんだなと感じました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの辺でお別れしたいと思います。次回のゲストは府中公演ラジオ体操会さん、登場は3月2日月曜日10時からです。お楽しみに。またリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチのご意見やご感想などお気軽にラジオ府中ズまでお寄せください。次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
3月8日待ってます。来てくださいね。
待ってます。